はい、こんにちは。三原です。いつもありがとうございます。今日のバスケの大学のテーマはですね、悪い癖のシュートフォームはすぐ直すべきかということでお話をしていきます。話の結論としてはですね、はい、結果に過程は現れるということで、悪ければすぐ修正しましょうというのが私の結論です。ぜひ最後までご覧ください。最初にいただいたご質問を読み上げさせていただきます。 YouTube の方のコメント欄でいただいたね、質問になります。読み上げますね。三原さん、動画楽しく拝見しています。ありがとうございます。ミニバス男子のコーチをしているのですが、質問です。右手のワンハンドシュートのフォームが明らかにおかしい子がいるんですが、打った後の手が、左手が前に出るんですと。右利きなんですけど、打った後サウスポーの構えになってしまう。もちろんシュートの軌道も変ですし、決定率も悪いですと。ツーハンドからワンハンドに変えてからこのフォームになったと本人は言ってるんですが、こういった場合フォームの改善をした方がいいんでしょうか。はい。それともこのまま投げさせて中学生になってから変えた方がいいんでしょうかということでご質問いただきました。もう即直した方がいいです。即。入らないからフォームが良くないっていう判断で考えるとよくて、たとえそのフォームだとしてもね、シュートが入れば、まあいいんじゃないかなと思うんですよ。はっきり言って。だけれども、まあ悪いフォームに入るってことはまずないですから、逆に言うとですね、シュートが入らないってことは絶対なんかのフォームが悪いって考えるべきだと思っているし、その基本的に私はですね、ボトムアップとか、選手の意見を聞くとか、そういったコミュニケーションの話もよくしてるから、よく言われるんですけど、その悪いものを直さないっていうのは絶対ダメだと思うんですよ。悪いものを直さないで、しばらく見とくっていうことは、なんか見守るじゃなくて、それはなんか悪い道に行ってるのをそのままほっとくってことが絶対良くなくて、明らかに悪いんだったら、いや違うよって言ってあげるのが優しさだと思うんですね。なので、入んないんだったらフォーム悪いですよっていうことをはっきり伝えてあげるべきだと思います。で、まあ、シュートっていうのはこの回転ですね。バックスピンね。バックスピンにこう全てが現れるので、この回転に全て現れるっていうことをやっぱり考えていただいて、回転が良ければね、回転が良ければ全てシュートフォームは OK っていうふうに私は考えるようにしてます。で、左手は添えるだけってね、スラムダンクの非常に有名なセリフがありますけど、このシュート打った後に左手が前出ちゃうっていうのはこれ絶対おかしくて、左手っていうのはボールに力を与えてはいけません。はい、与えてはいけないんですね。だからボールをこう持ってますよね。ボールをこう持っていて、うまく画面に出るかな、左手をこう前の方に置くとか横に置くとか後ろに置くとか、それは結構どうでもよくて、結局ボールってこうひょいっとつかめないじゃないですか。つかめるんだったら片手でこうやって打てばいいんですよ、ね、片手でこうやって打てばいいんだけど、そうつかめないんで、ボール持ってて落っこっちゃうから添えとくんですね。で、この添えといた手は動かさないでこれだけで押すっていうのがシュートだと私は思うんで、左手は添えるだけでボールに力をこう一緒に加えるものではないっていうことを徹底して練習させた方がいいと思います。だから軌道が変になるし、シュートは入らないです。で、私はその方がやりやすいですって言うとしたら、やりやすいのは当たり前だと。それは癖なんだからと。で、癖なんだから直すんだっていうことで根気強くやってあげた方がいいと思います。で、まあ、シュートのね、骨格をいくつか話をしますが、まずシューティングラインですね。シューティングライン。シューティングラインっていうのは、この、私右手利きですけど、このね、字幕があるんで、こう左、こっちでいきますね。まずこの、線がですね、まっすぐ行くってことが大事です。リングに対して T の字になるようにまっすぐ行くってことが大事ですね。はい。で、これがこう開いてると基本的に力が逃げるので、ここがまっすぐ行く。リングに対して T の字になるってことがすごく大事だと思います。で、シューティングフォークっていう言葉があります。シューティングフォークっていうのは、この最後のシュート打った時のこの指ですね。この指から離れるっていうこの2本の人差し指と中指のこの指、ここのところがシューティングフォークになります。で、大体こういうボールを見るとですね、この空気を入れる穴があるでしょ。ここのところにシューティングフォークが来るような持ち方がいいと思います。はい。これがこうなんか変な持ち方になるとダメで、この穴のところにシューティングフォークが来るという感じにするといいのかなと。そして、私はね、よく研究室の方にはよく言うんですけど、親指と小指が電車でいうレールなんですね。ここがレールなんです。ガチッとここをガチッと固めといて、その上をボールがこう 走っていくっていう、電車のレールを親指と小指がやっていくっていう形にするんですが、ここの、まあ、バスケットボールのこの線がありますよね。線があるところに、親指と小指をこう、当てるんですよ。親指と小指を線があるところに当てるんです。そうすると、この一直線上に親指と小指があって、そしてさっき言ったようにシューティングフォークに、このボールのへそが収まるような感じになって、だいたいこういう手の持ち方が私はいいと思うんですね。で、こっからこう離れていくときに、最初に親指が離れて、小指が離れて、薬指、中指、人差し指っていう順番に離れていくと。で、特にもう中指の方が人間手ってこう、指って長いじゃないですか。だから、ほぼ同時に最後は人差し指と中指同時にこう離れるんですけど、やっぱり人差し指が人間一番敏感な指なので、これが最後にこう離れる。これが最後に離れるっていう、この感覚を持ってですね、親指、小指、薬指、中指、人差し指の順にこう離れていくっていうね、ここがレールで、こう離れていくっていう、そういう感覚でシュートを打たなきゃいけないですね。左手は添えるだけ。右手でシューティングラインまっすぐ押す。で、シューティングフォークから最後離れると。親指と小指は電車のレールという、こういう感じですね。私がよく言うのは、ボールはまあ掴めと。しっかり掴めと。小指と親指でレール掴めと。そして肘をしっかり伸ばせと。伸ばして、最後のこのシューティングフォークでかけるっていう、まあ、この辺のところがシュートの骨格なんじゃないかなと思います。こういうふうにすると、まっすぐ、ボールがですね、こうあったら、こういう、まっすぐの回転になって、こう揃えればですよ。ここに最初揃えればね。まあ試合中にキャッチした時にこういう、まあなんかバラバラなキャッチの仕方はあると思いますけど、そうじゃなくてこう揃えた時にね、このシームに指を揃えた時に、やっぱりこう、まっすぐのこういう綺麗な回転がかかって、で字が読めない。ここだ、このボールだったらモルテンとかね、こういうなんかチーム名とか入ってたりするじゃないですか。その字が読めないぐらいのまっすぐな回転がかかっていれば、シュートフォーム正解っていうふうに私は思います。最初に言ったようにですね、結果に過程は全て現れるので、ボールの回転という結果、またはシュートの確率という結果、これが良ければシュートフォームはいいっていうふうに判断できるし、いくら綺麗に見えても、また本人がこれがやりやすいんですって言っても、結果が悪ければ間違ってるよっていうことになると思うので、もう特にミニのね、アンダー12の指導者ですから、これがもう高校生、大学生でね、あと残り1ヶ月で引退で、ね、だけど私はこれでもやりきらせてくださいって、もうバスケットは二度としませんっていう子だったら、まだしも、まあ先がある子にですね、中学生まで様子を見といてあげた方がいいんでしょうかなんて、そんなのんきなことは言ってないですね。もう即修正。回転が悪い。入ってない。ね。入ってなくても、まあ、回転が良ければフォームは正しいっていうふうに見ていいと思うんですけど、結果が悪いんだったら、そのプロセスが悪いということで、フォームは即修正していただいた方がいいかなと私は思います。はい、そんな感じでですね、なんだかあなたの参考になればと思います。ご質問ありがとうございました。ぜひですね、このバスケの大学、皆様の質問で成り立っております。YouTube のコメント欄、または下の概要欄のところに、投稿フォームがありますので、そちらの方でですね、質問をたくさんいただければ、採用させていただくかもしれませんので、よろしくお願いします。はい、ということで、バスケの大学、毎回ね、見ていただいてありがとうございます。指導者の方のお役に立てばということで、毎日更新しております。ぜひチャンネル登録、またはいいねのボタンで応援してくださると嬉しいです。下の説明欄にですね、無料のメルマガのリンクがあります。メルマガ登録していただきますと、私とあなた、双方向でのやり取りが始まりますので、ぜひメルマガの登録よろしくお願いします。もっと学びたいよという方はですね、バスケの大学研究室というオンラインコミュニティがあります。研究室では、現在進行形で手掛けている最新のチーム作りについて、ほぼ毎日三原が2、3000文字の記事を投稿しています。記事を読む形で参加したい方は Facebook、それを音声で聞きたいという方は YouTube メンバーシップがおすすめです。ぜひ一度ですね、下の説明欄から案内ページ覗いてみてください。はい、最後までありがとうございました。三原学部でした。それではまた。